じゃあ、ですね、ちょっと、やっていきニュースっていうコーナーをやろうと思いまして。なんかまあ、やっていきニュース構想っていう回を前に挙げたと思うんですけど、で、まあちょっとなんやかんやあって、ちょっとびっくりハントっていう名前にしようっていうふうに変わったので、で、そこの名前空間が空いたっていうのがあって、で、それでさらに言うと、まあ、なんでしょう、ずっと雑談だけだとちょっとやっぱ辛いなっていうのがあったので、ちょっとコーナーっぽいのを作った方がいいのではっていう声があるので。で、まあ、そうですね。なんか最初始める当初、なんかやっぱ雑談だけだと辛いからコーナー最初作ろうっていうふうに思ってたけど、あんまりポッドキャストの環境で言うと、あんまりコーナーっていう概念はない方がいいのかなっていうのもちょっとあって。で、まあ雑談ベースでやってたんですけど、まあ、やっぱちょっと続ける、雑談だけで続けるのは辛いっていう風になって。で、まあコーナーをやっていきニュースっていうコーナーを始めようって思いましたっていうところですね。で、今回は俺の露崎と小菅さんと一緒にやっていこうかなと思います。お願いします、小菅さん。
はい、お願いします。小菅です。
はい。でですね、やっていきニュースっていうふうにやって、まあなんだっていうふうに思ったら、まあ、1週間とか、その前回録音した後から、まあ今録音してる時までの、まあニュースとか、まあ情報だったりとか、そういう、まあインターネットのニュースを取り上げられたらなと思いました。ですね、やっていきニュース。作ってるウェブサービスがびっくりハントになったので、やっていきニュースはこちらでコーナーみたいにするっていう感じです。はい。ですね。で、ある程度俺の方で、世間的ニュースとか個人的ニュースで、ちょっと、区分けしてちょっとまとめてみたんですけど、まあなんか、小菅さんも後からちょっと、そういえばこういうのあったよねとか思いついたら、なんかどんどん言っちゃってもいいのでっていうところです。
オッケー。
はい。なんか、こういうコーナーをやろうっていうふうに思ったら、音とか欲しくな
あ、
り
そ
ま
う。
したね。
世間的ニュースみたいなね。
世間的ニュース。こういう時ってなんかすごい声を張っていった方が良さそうな気がしますね。
そうだね。で、録音してなんかエフェクトかけたやつを。
ですね。なんか、ポッドキャストのわしぽっていうの聞いたことあります？小菅さん。
あ、聞いてます。
あ、俺もあれ聞いてて、なんか途中で、なんだろう、お子さんの声なのかな、あれは。わしっぽって言ってるのがすごい可愛くて、いいですね、ああいうの。
いいですね、ああいうの。あとフロントエンドランチとかも入りとかかっこいいですよね。聞いて
ああ、
ま
そう
す
です
か？
ね。
機
一回
械
だ
音
け
声
聞い
み
た
た
こ
いな。
と、あります。なんか、あれも良かったですね。確かにそういうのをやった方が、ほんとやりやすいのかもしれない。だけど今はないので、世間的ニュース。ですね。4項目あります。フェイスアップがバズる。顔画像が笑顔になるアプリです。あと、GitLab のデータベース消失。あと、恵方巻きのコンビニノルマ。コンビニ店員へのペナルティで給料減額。ラジオクラウドアプリ配信。というのを4つ挙げました。小菅さん、なんかこの中で気になったのとかあったりします？
GitLab のやつは、やっぱり同業、まあ、ある意味業種が近いので、すごい見ていてヒヤッとしましたね。
そうですね。俺もなんか言われて、で、ちょっと GitLab こんなになってるから、ちょっとうちでもバックアップ取らないとねっていうので、ちょっとそれを今任
そう
されてる
そう。
状態ですね。
あ、やっぱり会社的に。うちもこれをスラックで GitLab の話題が出て、一通り見直しっていう作業がありましたね。
なんか、ほんと GitLab のやつは、何でしたっけ？ YouTube で、なんかライブ配信とかしてたんでしたっけ？
そう、復旧のライブ配信をしていて、なんかマインドが強いのはいいなと思うんだけど、 でも人のデータ消してライブ配信するのはどういう気持ちだろうみたいな。
そうですね、
それは日本だと大変叩かれるんじゃないかなと思ったりして。
うん、でまあ海外だからこそなんか、まあ、やっちゃったことはしょうがないよね雰囲気があるんですかね。
いや、そのマインドいいと思いますよね。
うん、そうですね。結構まあやっちゃったことはまあやっちゃったけども、まあ面白に変換してるというか、
うん、
ちゃんとやってますよっていうのを配信してるだけなのかもしれないですけど。
まあ、ある意味マーケティングも含めてると思うんだよね。
ああ、
GitLab ってそう、あの GitHub じゃないじゃないですか。一番手じゃないから、は
い、そうですね。
何でもいいから、まあ、目立ちたいっていうのも多分少しはあるだろうし、
うん、
GitHub とは性質が違うのは完全にオープンソースでやっているので、
はい、
もう誰でもインストールできるような製品なので、まあ、そういう公開するマインドがやっぱ強いんだろうなと。
うんうんうん、そうですね。確かになんかもう自分でオープンソースでやったやつをどんどん公開してるっていう人たちだから、
うん、
まあ結構そういう自然な流れなのかもしれない。うん、まあそんなことがありましたよってとこですね。
ですね、そこが。
うんうん、
これに関してはあと、うん、
ラジオクラウドアプリ配信っていうやつが、個人的割とニュースで、小杉さん知ってました？
いや、知らなかったですね。
うん、あの TBS ラジオが始めたやつで、言っちゃうとポッドキャストなんですね、これ。あのポッドキャストサービスを、まあ、自分たちのアプリで作って、でそのプラットフォームを持って、で広告配信できるようにするっていうやつです。
これポッドキャストってことは誰でも登録できるんですか？
登録できないです。ポッドキャスト、あのなんて言うんでしょうね、そのある程度ラジオやってる放送局が今んとこできるっていうところです。
うん、
なのでまあその TBS ラジオが大元になっているのかどうなのかは分かんないですけど、まあその厳選されたところだけが配信してるやつです。
ラジコとは違ってここだけでしか聞けないとかそういうのがあるのかな？
はい、そうです。あのでもなんか普通にラジコで聞ける内容も聞けるところもあります。
うん、
普通に上坂すみれの番組とかそれ聞けますよ。
おお、あ、はい、でもこれスマートフォンだけなんだね。
そうです、そうです。あ、でもなんかちょっと複雑なんですけど、ラジオクラウドっていうさ、 TBS クラウドだったかな、そのそれがウェブ上でできます。
なんか広告ってどういう出方するの？あの、
ああ、なんかまだそんなにちゃんと広告とかは出てないはずですね。でまだ、うん、まあとりあえずアプリ出たようで広告これから出していくよっていうふうに言ってるぐらいですかね。
なんかポッドキャストは収益化が難しくて、
はい、
こういう業者みたいなのは入れないっていうのは、入れないというか入っても撤退しちゃうっていうのはよく聞いてましたね。
うんうんうん、だからその業者が入れるようなプラットフォームを作ったってところですね。
うん、なんか iTunes にやってほしいけどね、こういうの。
うん、全然やってくれてないですもんね。もう本当聞くだけでポッドキャストなので。でまあ今後できそうですねっていうところです。じゃあ、次の個人的ニュースに行っちゃって、
行きましょう。
はい、今までのはまあなんか世間の社会的なニュースをまあ取り上げていったんですけど、次はなんか、まあ、本当個人ですね。スラックボットでイトッポイド絵文字を投稿して定型文の返答で遊ぶ、これ小菅さんですね。
はい
はい、なんかツイッター見ててそれ面白かったです。
あれ面白かったな。
はい、あと 2項目あります。
はい
はい、 小菅さん誕生日おめでとうございます
はい、
はい、ちょっと言うタイミングがなかった。あと自分でやるという感覚を追い続けるあるプログラマーの成長戦略っていう、スライドがありまして、それがなんか良かったです。これって個人的ニュースに含めていいのか、
これはニュースなのか、
ニュースなのか、ちょっと分かんなくなってきましたね
あ、スライド71件ある。 今一気に見落としてるけどちょっと無理だ。
ああ
見てな、
これはちょっとカットです後でカットしますで、あとスラックボットで何でしょう、定型文の返答できたんですね。あれ
できるんですよね。あのスラックボットはあの会社で使ってるんですけど、スラックのボットっていうデフォルトに入ってるボットにですね、あの、
はい、
パターンと返答内容を設定する管理画面がありまして、うんうん、
はい、
こういう文字列が投稿されたらこういうのを返す、こういうのをランダムで返すってリストを設定できるんですよ。
うん、
で、はい、このイトポエドの絵文字っていうのは、いや絵文字っていうリアクションがエモリアクションを使っていて、はい、伊藤さんのあの歯みたいなやつのアイコンの絵文字が会社にあるんですけど、
はい、で作ったやつですね。
この絵文字を作る前にあのスラックボットにイトポイドとか、いやイトポイドっていう単語とか社会とかそういう単語を検知するとあの、
はい、
社会人ブラウザっていうクロームの拡張がありまして、
はい、
でその社会人ブラウザはいろいろな社会に関する、ガソリンを飲むとかそういったパワーワードを、クロームで新しいタブを開くたびに表示するっていう、まあ、拡張なんですね。
はい、ちょっと前にちょっと前にバズってましたね。
その文言をあのスラックでイトポイドっていう単語が出てきたら流すっていうスラックボットが、
はい、
スラックにいまして、
はい、
で後でイトポイドの絵文字を作ったんですけど、あのスラックって絵文字はあのテキストで表示されるテキストでもともと表現されていて、コロンイトポイドコロンってやると絵文字が出るんだけど、でそのコロンイトポイドっていうやつが見た目上はあの絵文字が表示されるんだけど、スラックボットは文字として認識するから登録されてた社会人ブラウザのパワーワードが絵文字を打つだけで出るっていう、もうそういうつもりじゃなかったんだけど出て面白かったなっていうの
は、はい、おもう本当、うん、もうあれあの社会人ブラウザーは伊藤さんが作ったんですよね。
です。
うん。でもなんかなんて言うんでしょう、界隈の人たちはもう本当伊藤さんイコールあの感じっていうのがすごい分かってるからあめっちゃ出て、うん、あ伊藤さんだわっていうふうに思ってあれはめっちゃウケるなって思って見てました。
あれは毎年4月の新入そうですね、新社会人の時期になったら文言が追加されるっていう流れがあるので、
うん、
今年もあと、ね4月が楽しみなんですよね。今年もやんのかなって
あれ結構追加されてるんですね。あれ
そうなんですよ、社会人が出る、うん、4月のタイミングで、
はいあれは伊藤さんのセンスがちゃんとスラックで表現されててよかったです
最近スラックの絵文字が社内で非常に流行っていて、どこで使うんだこういう絵文字みたいなのがどんどん追加されていくんですけど、
うん、
意外と使えて楽しい。例えばあの文字だけ入ってる絵文字っていうのが今すごい多くて、
文字だけ、
うん、かわいいとか何これとかそれだとか、おお終わったとか戻ったとか、はいはい、とにかくこういうのがめちゃくちゃあるんですよ、
うん、
今、
うんうんうん、
禅とか
禅
これ結構便利なんですね。
んうん、テキストだけだとなんか伝わりにくいけど、そのなんて言うんでしょうね、画像の文字にした方がすごい強調されていいですよね。
まあ、あのスタン LINE とかのスタンプの返信みたいな 使い方できるし、
うん、
あのいちいちリプライ飛ばして了解しましたとか言わなくても、あの了解絵文字でリアクションやっちゃえば、あ、見たんだなっていうのが分かるから、
はい、
通知いかないし分かるし楽。
うんうんうん、すごい分かります、気持ちが、うんうん、
これは使い方、とにかくやってみたらとにかく何でも使えてすごい便利で、あとリモートで作業してるから、ちょっとご飯行くとき、ちょっと外出ますとかご飯食べに行ってきますとか書くんだけど、
はい、
で戻ったときいちいち報告しなくても、そのご飯行ってきますって言った、テキストに戻ったっていうリアクションつけとけば、あ、もうこの人戻ってんなっていうのが分かって便利。
おお、
とかいろんな使い方してます。
はいはいはい、そうですね、確かにすごい便利そうでいい。なんか通知来るとちょっと見ないとっていう風になっちゃいますしね。
うん、
うん、それとあのスラックボットがなんかいろいろ結構進化してたんだなっていうのを気づいて、
あ、これ昔なかったのかな、もしかして。
多分あの何でしたっけ、ノードであのスラボットチャットチャットボットをちょっとなんかサーバーに設置してやるっていうのが一時期流行ってたけど、それがなんかもう本当スラックボット、スラック標準の機能で実装できるからすごい便利ですね、うん、
そういうボットもいるんだけど、あのスラックボットの管理画面だと本当エンジニアじゃなくても使えるから、
うん、はいはいはい、
勝手に登録してもらえて楽しい。
うん、うん、確かに便利ですねこれは、うん、
便利、
うん、はい。あと小杉さん誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、いつでしたっけ誕生日。
27日、1月27日でした。
1月27日、はいはいはい、1月27日、やべえ、今何日だ、2月4日、はいはい、あ、
先週ぐらい、
先週の金曜ですね。先週がちょっと小杉さんインフルエンザだったから、
そうそう、
ちょうど誕生日がインフルエンザでしたかね。
治ったってところ。
あ、なるほど。
出席停止、あの出勤停止が終わって1日2日とかそれぐらいのタイミングでした。
はい、うんうんうん、じゃあまあなんて言うんでしょう、まあ治ったばっかりだからちょっと外出できないけど、まあ家でゆっくりするかぐらいですかね。
うん、一応前からその日は休みっていうことにしていたんで、有給で家でじっとしてましたね。
なるほど。でも小杉さん欲しいのあります？
欲しいのはね、
欲しいものリストで何か送りますか？
欲しいものリストはメンテしてるんで、ちゃんとそう見ていただければ
。 あ、なるほど。じゃあ勝手に見て送ります。だから去年の小杉さんの誕生日の時になんか普通に送ったんですけど、はい、何でしたっけ、あんまり欲しいものリスト経由でちょっと送られすぎてちょっと申し訳ないっていう気持ちがあったっていうふ
う
に言ってて、はい、でちょっと公開するの控えてるわっていうふうに言ってたの覚えてますね。
あ、ごめん、なんだっけ。
ですね、去年の誕生日ぐらいに、あ、小杉さん誕生日だから誕生日プレゼントなんか欲しいものリストから送っておきましたよっていうふうに言ったら、どこで知ったのっていうふうに聞かれて、で、あ、俺 Facebook 経由ですよっていうふうに言ってですね、でなんかプレゼント来すぎてちょっと申し訳ないから、ちょっと公開、誕生日なんですっていうふうになんか公開するの控えてるんだわっていうふうに言ってたの、
そうそうそうそう、そうなんですよ、覚えてる、
うん、
毎年結構 Twitter とかで誕生日の時ウィッシュリストとか貼ったんだけど、
はい、
来るときすごい来すぎちゃって、いや嬉しいんだけど申し訳ないというか、そんなに欲しいもので困ってるわけじゃないし、まあ、ちゃんとお礼もしなきゃって思っちゃうし、
はい、
あんまりそんなに何ですかね、マジでお金困ってる大学生とかだったらいいんだけど、社会人で、ね、こういうのやってもなとか思っちゃって、
はいはいはい、
あんまり
なんかもうあれですね、引くぐらい来たってことですよね。
そう、引くぐらい来た。
すごい
ですね。切れないコーラが届いたとか。うん、
ああ。 まあなんか来るのは嬉しいけど、ちょっと来すぎるとちょっと引いたわって感じですもんね。
そう、実家に住んでた時とかにもやっちゃってて、すごい大量に段ボールがアマゾンとかから届いて、親に、はい、なんだこれはって聞かれて、いや誕生日だからもらったんだって言って、ちょっと、ね、なんだそれって
息子は何をやってるんだっていう、
義理がたいんだなって言われまして
ね。お
その時は
義理がたい。なんか今年はそのノリであんまり送んない方がいいかなっていうふうに思ってたんですけど、送っても大丈夫ですかね。
いや全然欲しい。
あの
了解です。今ウィッシュリスト見たら、そうだ、あの絶対声優になる最強トレーニングブックっていうのが欲しいですね今。
おお、声優になりたいんですね。
いや、あの声の出し方がさ、
はい、
分かんなくて。
ああなるほど。
ポッドキャストやってるのに。
そうですね、俺も分かんないです、
これ。声の出し方、声優になるつもりでトレーニングした方がいいんじゃないかと思って。
はい、
声優になりたいしさ。
声優になりたい、 俺もなりたい
でしょ。絶対そういうならないの分かってんだけど、なりてえんだよ声優、
うん、なりたいですね。じゃあそれちょっと買って後で送りますわ。
ありがとうございます。
はい、
トレーニングします。
トレーニングしてください。じゃあ次のあのじゃあ今までがちょっとやっていきニュースということで、そういうコーナーでした。で、次が、ちょっと、その、最近やってる人のウェブサービスを紹介するコーナーでも設けようじゃねえかいっていうやつです。で、その、コーナー名はまだ決まっていないです。なので、その、最近やってる人たちのウェブサービスを紹介しようじゃないかいっていうコーナーです。
でですね。そのままコーナー名で良さそうだな。
あ、そうなんですか。
うん。かいっていうのがあった。
かい。
やっとるかいみたいな。
やっとるかい、やっとるかね、
やっとるかね、
これでいいかい。じゃあそれでですね、ちょっと俺の方で2件ぐらいそのウェブサービスをちょっと出しまして、でそれのちょっと紹介ですっていうところです。じゃあ1件目が線画着色ウェブサービス、ペインツチェイナーとかでしたっけ。
チャイナーじゃない、
チャイナー、ああすぐ忘れる。さっき調べたのに。
さっき調べたよね。言い方こうだねって言ったのに。
そうですね。ペインツスチャイナーを公開してみたっていうやつと、あとキャピタル P っていうやつですね。ワードプレスエキスパートによるデジタルメディアハブっていうサイトを俺は最近見てます。ちょっと先にそのペインツスチャイナー。
チェイナーでした。チェイナー。
チェイナー。チェイナ
ー。うん、チェイナーからチェイナーだわ。
チェイナを公開してみたっていう、これはキータの記事ですよね。
はい。
それでなんかその線画、絵を描いたその線画にまあ色をつけるっていうサービスですよね。でそれが公開されていて、まあ、最近こういうのができるんだなっていうふうに見てたっていうところです。
これすごい伸び方がすごいなと思った。
伸び方、はいはいはい、うん、
あのこれもともとウェブサービス公開前に初心者がチェイナーで線画着色してみたっていう、1月31日にあの、はい、ウェブサービス前のもやってみたみたいな聞いた記事があって、それがそこそこバズって、はいはいはい、あこんななるんだっていう流行り方をして、で、
うんうん、
その後に、あ1月31じゃないな、最初はもうちょっと古いんだけど、あアドベントカレンダーだな、チェイナーアドベントカレンダーっていうので25日目にやってみたシリーズで、
はい、
みたいな感じで出て、
はいはいはい、
それが、まあ、ウェブサービス化して、で実際にめっちゃ使えるっていうことで流行って、でもう普通にニュースサイトとかもうテッククランチぐらいのでかいニュースサイトにも取り上げられて、
はいはいはい、
うん、
うん、じゃあそうなんですね、なんか、なんかこういう記事があるなっていうふうに見てたけど、そこまでバズってるっていうか広まりがあるっていうのは知らなかったです。これはもともと何でしたっけ、あの その白黒の絵に、当ての色をつけて、でそれで、まあ、コンパイルなりなんなりちょっと出力やってみたら、まあ、ちゃんと全部色ついてていい感じに色ついてるねっていうやつですよね。
ですね。
うん、
これでもコンピューティングリソースすごいんじゃないかなと思ってサイト見たらさくらの高火力コンピューティング使ってるんですね、これ。
はいはいはいはい。こう、何ですか、さくらの、
さくらに高火力コンピューティングっていう機械学習用のやつがあって、
はいはい、それは VPS のやつですかね。
これは VPS なのかな。
うんうん、でもまあそれ専用のやつがあって、うん、
GPU が使えて、で月額料金がまあ10万円からとかそういうレベルのやつで、
ああ相当ですね。
まあ、でも学習だけで使ってるのかもしれないけど、
うんうん、
学習済みのやつを使うのであればそんなにコンピューティングリソースいらないはずなんで、
はいはいはい、
まあ分かんないちょっと、
うんうんうん、俺もちょっと画像系はあんまり詳しくないのであれですね、うん、うん、でもなんかプログラムでこんなんできるんだったらなんかなんて言うんでしょう、そうそう、うん、夢が広がるというか、こういうこともできるんだなっていうふうに思いますね。
そう、うん、ディープラーニングとかね使われてるんだけど、うん、使われてんだけどどういう使い方したら嬉しいんだろうっていうのは結構まだ今、うん、なんですかね、探してる段階だと思うんで、
うん、そうですね、
うん、
こういうことできるけど、まあ実際にどうしたらみんな嬉しいのかねみたいな、そういうのが多いですしね、それをまあうまく、うん、なんて言うんでしょう、形にしているのですごいいい、すごいですね、いいものですね、これは。ペインツスチェイナーですね。
ペインツチェイナ
ー、はい、でした。あと、もう一つあって、キャピタル P っていうサイトをちょっと俺は最近見てます。ワードプレスエキスパートによるデジタルメディアハブっていうサイトですね。
デジタルメディアハブとは？
デジタルメディアハブ？あれですね、某、いや、そういうのではない。まあなんかその3人いるんですよ、そのキャピタル P の。運営している人が3人いて、でその人たちが、それぞれワードプレスに詳しい人で、まあ、コードテーマ作ったりとかプラグイン作ったりとか翻訳したりとかそういう人たちが、そのワードプレスの紹介記事を書いてるやつですね。どっちかって言ったらエンジニア寄りのやつですね、これは。
うん、これは記事を書いてる感じ？
そうです、ニュース記事を書いてるメディアハブ、あれです、ウェルクみたいな
キュレーション、
キュレーションだけども、そのなんかその記事を依頼して書いてもらってそれを公開とかじゃなくて、まあ、3人いてその人たちが、それぞれそのこれなんか気になったやつがあるからそれをなんか記事にして公開するみたいなやつです。
編集者が3人いるワードプレスみたいな。
そうです、そうです、そうです。編集者が3人いる、まあブログサービスですね、言ってしまえば。うん、でその書いてる人たちが本当ワードプレスのコード書いてるような人たちなので、すごい触りだけとかじゃなくて、まあ、よくあるワードプレスのなんかこのテーマおすすめだよとかそういう記事ではなくて、まあ、ちゃんと根っこの方の記事とか書いてるので、すごい、うん、まあ、読んでてためになるというのです。はい、
なるほどね。もうこういうプラグインでこういうことができそうですみたいな、そんな軽いものじゃなくて、
うん、うん、違います、
本当に詳しい人がやってるっていう感じか。
はい、そうなんです。なのでそのキャピタル P がそのポッドキャストもやってて、でそのポッドキャスト俺最近聞いてるよっていうとこですね。
うん、
はい、
まだ3件だけかな、見た感じ。
そうなんです、3件だけで、第1回目が12月30日で、3回目でやっとその iTunes のポッドキャストのフィードに登録されて、登録して、でそれで、まあ、そのポッドキャストのアプリでちょっと購読して、で俺聞いて、あ結構面白いなっていうふうに思ってるとこですね。
聞いてみます。僕もワードプレスは使ってるんで。
あ、はい、ぜひぜひ。はい、じゃあそんな感じですかね。
今は最近のウェブサービスコーナーか。
そうです、はい。でその後で、この後がまあちょっととりあえずコーナー2つ終わって、でその後俺の最近気づいたことみたいな話をして、であと小菅さんの気づいたことを話したりとかをして、でまあちょっと話していこうかなっていうところです、はい。でですね、なんか最近のことって言って、なんかまあいろいろあるなって思って書いたんですけど、まあ4件ぐらいあるんですけど、その中全部話すのはちょっとしんどいっていうのがあるので、まあ 1,2 個話したいなっていうとこですけど、そうだな、最近はですね、あのワードプレスのテーマファイルを編集している、開発をしてますっていうところです。ワードプレスのですね、ワードプレスをデプロイするときっていうのがすごいめんどくさい工程を今踏んでるんですけど、
うん、
ワードプレスのもうコアファイルを全部持ってきて、でテーマとかプラグインとかも全部持ってきて、データベースも持ってきて、でそれでローカルに置いて、で開発して、でその全部コアなりテーマなりプラグインなりデータベースなりを全部デプロイして、でまあ公開するっていう、手順を踏んでるのが、割と多いですね、ワードプレスのデプロイって言ったら、
はい。
でだけど実際に編集するところって言ったら、そのワードプレスのテーマの部分を編集するっていう風にしないと、ちょっとワードプレスのアップデートするときにちょっといろいろと不具合が起きてしまうので、まあ、基本はテーマファイルだけを、編集するっていう風な開発にすべきなんですけども、
うん、
でそのじゃあそのテーマファイルだけを更新するだけなのに、その全部コア丸ごと持ってきて、で Git 管理してっていうのちょっとめんどくさいよねっていうふうに思ったので、それをテーマだけを Git 管理して自動アップしてっていうのをちょっといろいろとちょこちょこ最近やってるっていうところです。
うん、
それでまあワードプレス自体にその、自動アップデート機能っていうのがあるんですよ。
はい、ありますね。
うん、でそれもプラグインでそのテーマのアップデートも検知したら自動アップデートっていう設定ができるので、だからそのテーマファイルの自動更新検知っていうのをされるように、設定すれば自動アップが可能であり、Git のリポジトリで、テーマファイルを管理してて、マスターにプッシュしたら、そのコミットされたものがちゃんとデプロイされるっていう環境ができるので、それを最近やってたってところです。なんか言ってて分かるんですかね、聞いてる人は。
プッシュしたらデプロイってジェンキンスにやらせてるとか。
いや、違います。GitHub にプッシュしただけで、JSON ファイルを見てるんですよ、そのワードプレスが。
はい、
ですね、そもそもで言うと、その更新検知を、確認するっていう設定自体が 公式からダウンロードしたテーマしかできないんですね、現状だと。
うん、
で、ワードプレスで開発するっていうふうになったら、その公式に載せたくないテーマを開発するっていうことになるんですよ。で、その、まあ、いわば野良テーマっていうふうに言うんですけど、その野良テーマをそのコミの更新検知を、確認するっていう仕組みがあるので、それを設定して、でそれの更新検知自体を JSON ファイルを読んで、そのバージョン番号を設定するところがあるの でそこを変えてしまえば、そのまあ更新する必要がありますよっていうふうにワードプレス側が表示してくれるっていう状況が作れます、
うん、
なのでそのマスター側にその JSON ファイルをもうまるっと置いちゃって、でそのマスター番号を変えて、変えたコミットをプッシュすれば、その、まあ、GitHub なんでその JSON ファイルをマスターリポジトリに置いておいてもそのゲットアクセスできるじゃないですか。
うん、できますね。
はいはいはい。だからそれを見るように設定しちゃって、で、マスターに上げたやつを、まあ、マスターに上げれば、まあ、更新する必要ありっていうふうに見てくれるっていうのをやってました。わかりますかね、なんか、何を言ってるの。
いや、俺もよくわかってないから。
はいはいはい。
ワードプレスの仕組み知ってないと。あまり飲み込めなさそうだよね、うん、
そうですね、確かに、うん、すごいあのあまり適さない内容を話しているのかもしれない
いやもうねすごいコアだと思う、そこまでワードプレス使いこなしてる人
うん、あんましないですね、
うん、
あでもまあそれ関係を取り扱ってるのがキャピタル P っていうふうにしてしまっていいと思います、はいですね。あとそのワードプレスは REST API をデフォルト標準になってまして、最近でそれの REST API をリアクトでまあなんかその API 叩いてそのワンページアプリケーションですね、シングルページアプリケーションかを作るっていうのをまあなんかシュッとできるないものかなっていうふうに思っていて、でそれを最近ちょっと試してるよっていうところです。
あもう本当に API 用で、
そうですそうです、
レールズの API モードみたいな、
うんそうです、レールズの API モードだとまあある程度コード書かないといけないけど、それをその API 側を WordPress に任しちゃえばまあコード書く必要もないし、ワードプレス自動アップデートあるから、それでまあなんて言うんでしょう、そのバージョンアップ、バージョンの確認とか、それもしなくて済むよねっていう考えのもと動いてます。
それってやってる人いるんですか？
なんか調べたらちょろちょろいましたね。
へー。
でもあんまりなんかそのメインストリームではないというか。そもそも REST API 本当に必要っていう人が多いみたいですね。
あそうだよね。
うん。なのでまあ、そういうふうに考えて動いてはいるけど、まあ実際やってみたらなんか、やっぱダメだったねみたいな、そういうことがあるかもしれないですね。
うん、
でも最近のなんか、個人テーマとしては、それをやってるところです。ちょっと疲れたのでその次は小菅さんの話を聞こうかな
あじゃあ私
はい
急、私の最近だとあのマイクを買い替えましたっていうのがありますね。
はい、
このポッドキャストで使ってるマイクなんだけど、最初に使っていたのが結構なんですかね、メーカーが不明なやつで、まあ、見た目が大きくて音は良かったから良かったんだけど、1時間話すとガサガサっていう音が出てもう声が聞こえない状態になっちゃうみたい でそれは、うん、多分マイク本体の問題、うん、
その前のマイクってあのサムネイルに
あそうこれ
載ってましたっけあれ
アーシャのやつ、
やっていき FM のアーシャのやつが、あの写真がもうほんと小菅さんのデスクトップなんですよね、
はい、
机の環境で、で、あ、これだ、これ乗ってるやつだ、このマイクをちょっと買い替えたってとこですね。
です、
はい、
見た目は良かったんだけど、うん、やっぱ不具合があったので、イエティに買い替えました。
はい、イエティっていうメーカーのマイクって言ったらいいんですかね、
イエティのブルー、
はいはいはい、
イエティのブルーっていうやつのブラックアウトっていう色、中村、うん、一緒に、ポッドキャストやってる中村さんが、イエティっていうのを使っていて、
はい、
でもうこれはUSB つなぐだけでまず不具合がほとんどないから、とにかく使いやすさはいいっていうことで、これなら失敗しないって話聞いてたんで、
うんうんうん、そうですね。
このイエティはあのリビルド FM っていうポッドキャストのアーシャで使ってるというか、リビルド FM の、うん、アーシャっていうの、これなんて言うんだろう本当は。
まあ、普通にアーシャって言ってわかるけど、そうですね、アーシャ以外だとなんて言うんですかね、
サムネイル、
あーですね、サムネイルですね、
サムネイル
の方がいい。あ、そうだ、本当だ、リビルド FM もなんか その画像にあのイエティのマイクが映ってる。
そうこれの、あの結構最近ブラックアウトっていう真っ黒モデルが出て、
はい、
で本当最近で、うん、でこれが、通常の色より安いし、なんか真っ黒でかっこよかったんで、
うん、
いろいろ候補あったんだけど、まあ、これなら失敗しないだろうということで。
そうですね、うん、なんか小菅さんのその電子デバイスの外れの引く率の高さといったらないですね。
そう、まあ、なかなかよく壊れるんで、使い方が荒いっていうのはもちろんあるんだけど、
うん、
今回は
、はい、
間違いないやつを、
まあ、間違いないであろう
とはいえ、
はい、
例えば宮川リビルドの宮川さん見てると、最初はイエティとか使ってたけど、いろいろ買い替えてって
、うん、ああ、
めちゃくちゃマイク買い替えてるみたいなんで。
紹介記事とかでは、なんか、その、イエティのマイクは、あんまりおすすめはしてなかったですかね。
そう、おすすめはされてなくて。
うん。
でもっといいのはいっぱいあるみたいなので、
はい。
XLR マイクとか、出力できるやつとか、うん、で、結局買い替えてるみたいなんで、うん、まあ、沼っぽいんで、ハマる可能性はありますね。
そうですね、確かに。で、まあ、なんか、それそのイエティのマイクは置いてて結構上がるタイプの形をしているので、
うん、
うん、結構置いてていいですね。いや、でも始まる前にその小菅さんが上げてくれたイエティのマイクの画像を今見てるんですけどそのマイクに相槌を控えるっていうテプラを貼っているっていうのがまあ改めて見ると笑けてきますね。これは なんで貼ったんですか。
めっちゃ見てますよこれ今、相槌を控える。あ、リビルドとかでも言われてるの、宮川さんのブログとかでも言われてるんだけど、ポッドキャストでは相槌を控えるのがまず一番気をつけなきゃいけないことだっていうのは言われていて、
はい今俺が言ったのが相槌ですね。
そうこれは気をつけないと忘れるし、結構難しかったんで、やってみるともう忘れないようにもうマイクに貼っちまおうってこと。
うん、そうですね。なんかもう相槌を多分一番言ってるのは俺なんですよ。
そんなことないと思う。
そうですかね、
うん、
ああでもまあそういう気持ちがそれぞれにあるんですかね。
やっぱ自分のが気になりすぎるのもあると思うけど、でもかぶせちゃうのが聞き直してて多くて、ちょっと、うんうん、聞き直しててうわ恥ずかしいってなることが多いから、
うん、
徹底的に気をつけてみます。
なんか喋るっていうことを一回やってると、なんか一人でずっと喋ってるとちょっと不安になってくるんですよね。
うん、
うん、だから その気持ちがもうすでにあるから、じゃあ相手もそうであろうって思って、じゃあちょっと相槌を打って、でまあちょっと相手がちょっと話しやすい環境にしようっていうふうにちょっと心がけたところ、相槌が増えるっていう状態になっちゃいますね。
でもリアルで話すときは全然ありなんだけどね。
うん、そうですね。
あ、っていうかポッドキャストじゃなきゃ何でもありか。
うん、ああそうですね、ポッドキャストで、まあ、音を聞くメディアとかですかね。うん、うん、まあポッドキャストか。
相槌は普段は打った方がいいと思うんですけどね。
うん、そうですね。
逆にその相槌を多く打つのに慣れちゃってて、意識しないと治らないんで、
うん、
テプラで矯正してますね。
はい。
テプラいいっすよ。
テプラいいですね、これ。インターフェースの敗北というか、なんというか。うん、まあ、わかりやすいです。
うん。
はい。じゃあ、そういうマイク買い替えましたっていうのですね。で、ちょっと、もうちょっと小菅さんの話聞きたいんですけど、なんかマイルハマってるっていう最近のやつ。
そう。前回でお金の話した時に、クレジットカードは ANA のカードにして、マイル貯めるようにしてるっていう話ちょっとしたんですけど、
はい。
で、その後にマイルのこと、いや、もっと効率いい方法ないかなとか調べ出しちゃって、
うんうんうん、はいはい、はい、
うん、で調べていくと、どんどんハマっていってしまって、
うん、
そう、今すごいマイルにハマっちゃって、
マイル沼にハマっていますね。
マイルマイルといっても、乗って貯めるマイルじゃなくて、丘マイラっていう、まあ、陸マイラって呼んでる人もいるみたいだけど、飛行機に乗らないで貯めるマイルっていうジャンルがありまして、
はい、普段の生活で、
そう、
まあ、そのマイル貯まるカードで支払って、で、うん、そのマイルをどんどん貯めるっていう人たちですよね。
そうそうそうそう。で、まあ、クレジットカードだけでも、まあ、結構貯まるんだけど、実際僕の場合は半年ぐらいで、まあ、グアム往復行けるぐらいは溜まっていて、
おお、
でそれを、うん、全然気づかなくて、前回ポッドキャストした後に、え、これグアム行けんじゃんっていうのに気づいて、
おお、
え、すごいと思っちゃって、
はい、すごい、
うん、
え、すごい、グアム行けるじゃないですか。
行ける、じゃあこれ1年後にハワイ行けんじゃんとか思っちゃって、で実際多分行けるっぽくて、
おお、はい、
そうなると現実感湧いてきて、あ、もっと貯まるんじゃないかっていろいろ調べたら、実はクレジットカードだけで貯めるマイルってカスみたいなもんで、他マイラーは実際、まあ、マジでマイル貯めてる、リクで貯めてるっていう人は、クレジットカードを発行するとか資料請求するとか、
ああ、
そうそう、
なんかポイントを貯める系です
ね。そう、ポイント貯めて、ポイントサイトっていうのがいっぱいあって、でそこで、まあ、クレジットカード作ると、まあ、キャッシュバックみたいな感じで、キャッシュバックもあるし、ポイントが、まあ、結構貯まって、で1回1枚クレジットカード作るだけで、まあ、沖縄往復行けるぐらいマイル貯まったりっていう案件も結構あるんですよ。
ああ、結構相当いいですね。
そう。で、クレジットカード作って1年以内に解約すれば年会費大体かかんないから、まあ、それでマイル貯められるっていう、ね、うんうん、
はい、
でうまく使えば、まあ、簡単にたまりし、でこのポイントサイトの経由にもいろいろな方法があって、で、まあ、今主流なのもソラチカルートっていうのがあるんですけど、東京メトロの方で発行してるソラチカカードっていうのが非常にポイントから、ANA のマイルに、はい、変換する効率が非常にいいということで、うん、早速僕も作って
はい、前回話してちょっと小菅さんのなんかそのあんまり縛られない
やり方、
あ、なんか俺羨ましいわ、でなんか小菅さんのそのやり方真似ようって思ったのに、小菅さんがどんどんとなんかなんて言うんでしょう、不自由なやつにはまっていってるような気がしてならないです。
いや、でもそんなことないですよ。
あ、大丈夫。
うん、お金使うルートは変えてないんで、 変えたといけば、スイカじゃなくてソラチカカードでついてるパスモの一体型の方を使う、はい、まあ交通の時はそれを使うようにしたぐらいしか変わってなくて、ただ別の方法で参るためよっていう意識が出てきましたね。
俺もそのソラチカカードを作ろうかなっていうふうにちょっと考えてまして、最近。
おお。
で、あの俺の今通勤してる電車がたまものレールなんですよ。
うん、うん、
でそこでまあ定期券買って、で通勤してっていう風にやってるんですけど、そのたまものレールでその定期券を買えるかどうかっていうのがちょっと重要視していて、一応そのソラチカカードはあのスイカで、その定期券買えるタイプなんですけど、その沿線によって変わるみたいなんですよね、定期券買えるかどうかっていうのが。でそれをたまものレールの人に聞いてみたら、ちょっと機械通してみないとわからないって言われちゃって、
うん、
でそれでちょっと二の足を踏んでるところです。
ソラチカどうなんだろうね、あれはパスモだから、うん、スイカとまた違うみたいなんだよね、うん、発行できる。
はいはいはい、あの一応そのたまものレールで今買ってる定期券がパスモなので、
じゃあいけそうじゃん。
うん、でもなんか本当割と不自由な沿線なので、多摩モノレールは、まあ、乗ってて楽しいんですけど、モノレールなので、
うん、
まあちょっとどうしようかなっていうところですね、俺は。
で参るね。あのでハマったっていうか、世の中にあの参るブログっていうのがたくさんあって、
はい。
でまあとりあえず100個ぐらい RSS に登録して毎日それ見るのが楽しみになっている状態。
あ、そうなんですね。おすごいすごい、マイルハマってるじゃないですか。
うん、楽しい。
、
でも結構ね、あのオカマイラみたいなそういうマイルブログが流行ったのが割と最近というか2016年入ってから流行りだしたぐらいの話らしくて。
あ、そうなんですね。
そう、トップの人も、トップブロガーみたいな人も大体そんな2015年から始めたとか、結構最近の話で。
おお、へえ。なんかもっとなんか歴史が長いのかと思ってました。
そうそう思ったんだけどね、はい、意外と短くて、まあ昔からやってる人はやってるんだけどね、ブログになってまあ流行ったのは、まあこれはあれなんですよね、マイルを一番貯める効率いい方法が、まあ、実はそういうポイントサイトとかクレカ発行じゃなくてマイルブログをやるっていうのが一番マイル貯まるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、マイルブログをやって、まあ、やっぱアフィリエイトみたいな感じで紹介っていうのもいっぱいあるので、友達紹介とか、
はいはいはい、
ポイントサイトに紹介す、友達紹介すると、まあ普通のアフィリエイトなんですけど、この、うん、このブログからこのポイントサイト登録すると、まあ登録した側は、ポイントもらえるし、紹介した側は、まあ、まず入会だけでポイント貯まるし、友達として紹介した人が貯めたポイントの 50% を自分に、
うん、
入るようになって付与されるとか、そうそう、そういう仕組みがあるので、ちょっと
それは強いですね。
強いんですよ。それでね、毎月何十万マイルとか、まあ、何十万っていうとファーストクラスの年じゃないかなぐらいのマイルを毎月貯めてる人が結構いて、うん、
お
うん、まあそこが一番の効率いい方法っぽいので、うん、マイルブログやるかみたいな気持ちになっちゃってますよ。
おお、マイルブログ。でも一応まあ小菅さん行動をかける人だから、そういうブログよりもなんかそういうサイトとかですかね。
そうそう、あのね、うん、ブログ文章を書くの途中で多分飽きるというか効率悪いなって思って止まっちゃいがちなので、うん、
はい、
うん、まあマイル関係のプログラムで自動で更新してくれるような何かしらのサイトを今作っているところです。
うんうんうん、
うん、作っているところで。
はいはいはい、
はい、
なんか結構なんて言うんでしょう、あの割と現実的な話ですごいできそうな感じがしていて、うん、良さそうですね。
そう、これしかもね、うまくいけば本当飛行機乗り放題みたいな、
うん、うん、ですね。
っ ていう、まあ、未来が見えちゃうからちょっと楽しいんですよね、はい、作ってて。
うんうん、ああ、うん、楽しいのはいいですね。
楽しくてもう今仕事以外の何も手つけられない状態になっててお
お、はいはい、
ツイッターもや全然見てないし
つまり最近あんま投稿してないですね。
そうそう、ずっとマイルブログ読んでてツイッター見る暇ないんですよ。
小杉さんの最近はマイルですね
本当にそうっす。
マイルってあれですよね、飛行機乗ってその後、うん、あの泊まるところもマイルで泊まれるところがあったりするんですよね確か、うんうん、
まあ、でも飛行機乗るのが一番効率がコスパが良いので、
はい、
まあ、大体飛行機に使うのがほとんどになるんじゃないかな。
うんうんうん、じゃあ、まあ、まあ飛行機で乗ってで泊まるところはちょっとまあ自分ので払ってっていう風になるのか。
杉崎さん前も旅行が一番コスパいいとか言ってたじゃないですか。
あ、はい、言ってました。
あれ本当にその通りだと思っていて、これからこの先の人生どれだけ旅行行けるかが勝負になるんじゃないかなと。
あ、はい、
うん、
そういう、え、小杉さん何歳でしたっけ
27になりました。
27になりました。ああ、誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとまあ、いや、もう そう思いますけど、その全てみたいなそんな感じの言い方
いやもう完全に余生のつもりなんで27超えたら、
うん、おお余生まあもう結婚もしてますし
、うん、余生は旅行して過ごしたいんで。
そうですね。あの誰でしたっけ、あのロプロスさんいましたよね。 あの人なんかすごい旅行してますよね。
ロプロスさんすごいですよね、
うん、あの人みたいになりたいっていう、
ね、あれはなりたいっすね、
うん、
ロプロス
さんウェブサービスで当てて、うん、それで旅行ばっかり行ってるっていう。
ツイログのツイログの作者ですね。
はい、ツイログだったりあとプロ野球のサイトも作ってたな確か、
うん、あと SEO チェキとかそっくりとかとにかくいっぱいやっていて、うん、でそれぞれかなりまあかなりのアクセスを集めていて、でロプロスさんのツイッターを見ると旅行しかしていないっていう。
はい、あれすごいですよね。
あれすごいですよね
うん、うん、もう確かにあれにはなりたいですね、
うん、俺はあれは完全に余生モードだなとか思って見ちゃって
はい、もう小杉さんがロプロスさんになってしまう。
ロプロスさんになりたいですよね
そうですね、
もう声優とロプロスさんになりたくて
ああなりたい、声優になりたい声優になりたい。
鶴崎さんも声優になるトレーニングブック買いましょう
よ買おう買うしかない
CD 付きだよ。
CD 付きを買いますじゃあ一緒にちょっと読み進めましょう。
声優目指そう。
はい。じゃあまあ小菅さんの最近はそんな感じで。
はい。
はい、でちょっとまあ、最後にまあ時間も時間で割といい感じですかね。
ですね。今のところ。
うん。で最後にまあちょっと来週のイベントみたいなそういうのを言っておこうかなっていうところです。来週は2月11日建国記念日、伊藤博文が大日本帝国憲法を発布した日は、伊藤ポイドさんの誕生日です、はい、
めでたい
めでたい話、伊藤ポイドさんの誕生日です
これはね声優になるブックを送りつけますよ俺。
あ、それはいいと思いますみんなで声優になろう
伊藤さんも声優になりたいんじゃないかな
多分なりたいですよね、
みんななりたいね。
うん、小説家になりたいとかも言ってたからな。
あ、じゃあ声優になりたいわそれ。
うん、絶対になりたいですね。いやちょっと伊藤さんにもプレゼント送ろうはい
おめでとうございます。
おめでとうございます。
伊藤さん何歳なんだろう
何歳になるんだろうじゃあ、そんな感じで、
はい、
はい、ありがとうございます。